7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。トクナットのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。7月15日日曜日、今晩これからの番組は、はじめに先週1週間の主なニュースを伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
政府は貿易戦争の対策を議論するについてお伝えします。インドネシア政府は貿易戦争とアメリカの金利上昇の影響に対処するための戦略と政策の策定について議論しました。ダルミン・ナスティオン経済調整大臣は7月8日日曜日にジャカルタで選挙装置を含む必要なことと提案されることについて議論したと述べました。ダルミン大臣は海洋調整大臣、財務大臣、エネルギー鉱物資源大臣などの関連省庁との間で議論が行われたと述べました。議論の結果は7月9日月曜日に西ジャワ州のボゴール宮殿で開催された閣僚会議で発表されました。同じ機会にエンガルテ・ヤスロキタ商務大臣は会議で議論された他の問題は輸出と輸入の問題であることを明らかにしました。それでは次のニュースです。シャリアファイナンス国家委員会は技術を活用してシャリア産業を奨励についてお伝えします。シャリアファイナンス国家委員会は国におけるシャリア経済を発展させる技術の使用を奨励しています。市場シェアを急増させるためにはシャリアの金融業界や実業界で技術を開発しなければなりません。シャリアファイナンス国家委員会の事務局としての国家開発計画局はイスラムの経済的及び財政的可能性を継続的に開くため、政府と規制当局と総合効果させる予定だと述べました。バンバン・ブロジェヌグロ国家開発計画大臣は7月8日日曜日にジャカルタでの書面による声明で、実現可能な方法はアイディアを技術革新と統合することだと述べました。彼によると、科学技術の発展は社会を変え、新たな発展の速度を作り出します。技術革新を通じてグローバル化と国家経済構造を変える情報の転換を促進するデジタル化が創出されました。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は共同組合にオンライン市場の拡大を要請についてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は同国の協同組合に幅広い範囲のオンラインプラットフォームで市場に働きかけ拡大するよう求めました。これは木曜日にバントン州のタングランの ICEBSD で国家協同組合の日の11周年記念のメインイベントで ジョコウィドド大統領が語ったものです。ジョコウィドド大統領によると、現在の最大の市場であるクシアはインスタグラム、ツイッター、YouTube などのオンラインベースのプラットフォームに精通しているので、非常に潜在的だということです。ジョコウィドド大統領は、協同組合がオンラインでのマーケティングの影響を共有することを望んでいます。またインターネットはもはやここからの業界を認識しないだろうと述べました。それでは最後のニュースです。フリーポートインドネシア株式の売却プロセスが達成されたについてお伝えします。フリーポートインドネシア株式の売却プロセスは木曜日、ジャカルタでフリーポートマクモラン社とインドネシアアサハンアルミニアム社イナルムの間の合意のもとに証明した達成されました。スリムリアニ財務大臣は、財務省のジュアンダビルでの合意に証明した後、フリーポートとイナルム及び中央と地方の政府との間のパートナーシップが事業環境における確実性を高めるとともに、今後の採掘産業の質と付加価値を高めることができると期待しました。フリーポート社とインドネシアアサハンアルミニウム社とリオティント氏は、イナルムにフリーポートインドネシア社のフリーポート社とリオティントの参加権の株式の売却に関連する契約に署名しました。株式と権利の販売後、イナルムのフリーポートインドネシア社所有権は前の 9.36% から 51% に増加しました。この合意は、インドネシア政府とパプア州政府とミミカ地区政府との間の2018年1月12日の合意に沿っています。地方自治体はフリーポートインドネシア社の株式所有の 10% を占めます。これで週間展望を終わります。イーさんが伝えました。
インドネシア、それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年、Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ、休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に送信してください。
2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は政府は38億5000万ドルで過半数のフリーポート株を取得についてお伝えします。政府は7月12日にアメリカ工業大手フリーポート社との間でインドネシア法人の株式を過半数所有することで合意したと発表しました。買収額は38億5000万ドルでした。世界最大大規模の金銅山パプア州のグラスベルク鉱山の安定的な開発を目指し、両社が妥結した形だが、役員構成など依然として課題は残ります。今回の合意により、政府は現地法人フリーポートインドネシアの持ち株比率を 9.36% から 51% 強まで引き上げました。国営資源のアサハンアルミニアムイナルムが主導し取得しました。政府が取得する株式の比率は 42.02% でした。フリーポートと共同事業体を創生し、採掘事業を進めてきたイギリス鉱山会社リオティントは保有する 40% の権益を株式 32.66% に置き換えて35億ドルで政府に売却しました。フリーポートは残りの 9.36% を3億5000万ドルで手放します。株式上等は年内に完了する見通しです。イナルムのブディ・グナディ・サディキン社長は、買収費用について国内外の銀行11業から融資を受けると明らかにしました。政府はフリーポートによる現方の株式 51% 売却と同性連上の建設を条件に、同航空での事業強化は株式取得が完了次第2041年まで延長するとしました。セイレン省の建設は15年後の完成を目指しています。フリーポートのリチャード・アドカーソン社長は、両政府は株式買収により2041年まで合計600億ドルの配当金を得られるだろうと話しました。調印に先立ち、ジョクイドル大統領は、今回の合意について、政府は今後も国内の天然資源を守り続けていくと話しました。政府は2017年1月に未加工鉱石の輸出禁止や、外資が運営する鉱山の株式の過半をインドネシア側が所有することを定める規制を導入しました。製錬所建設を義務付けられ、反発したフリーポートと協議が続いたが、同年6月に政府の意向が通る形で妥結しました。今後スムーズに手続きが進み、長期的な安定生産につながることが期待されるが、課題も残ります。今回の合意文書では、対立していた株式買収後の役員人事については言及されませんでした。政府は両社から2人ずつ役員が就任し、外部から1人を招聘することを提案しています。一方、フリーポート側は両社から2人役員を就任させ、最終的な議決権を高い 運営技術を持つフリーポート側が持つべきだと主張しました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1916年にボーイング株式会社が設立されたことから始めます。当時にパシフィック航空製品という名前にしたボーイング社は、飛行機、ロケット、衛星を設計、製造、販売する世界最大の多国籍企業です。イリノアのシカゴで本部を持つボーイング社はビジネスマンでキゴリであるウィリアム・エドワード・ボーイングによって設立されました。1917年に第一次世界大戦の時に、ボーイング社はボーイング飛行機会社に名前を変更されました。業界で比較的早い時期ですが、戦争はボーイング社がアメリカ航空隊から50機を調達するための入札を可能にしました。彼のビジネスは急速にシアトルで最大の企業に成長しました。次は1940年7月15日にロベルト・ワドローが亡くなったことについてです。ロベルト・ペルシン・ワドロー氏は最も背が高い人間です。人々はよくアルトンの巨人と呼ばれました。アルトンはイリノアのアルトンであるロベルトのふるさとです。亡くなった時にロベルトの身長は 2.72m で、体重は220kg でした。最後は1964年7月15日にマリノ会議についてです。第二次世界大戦の後、オーストラリアは1946年7月15日に東インドネシアをオランダに渡されました。そのため、オランダの東インド小国政府は東インドネシアの領土を事実上と法律上的に取り戻されました。その後、ファン・ムックが率いるオランダは1946年7月15日から25日まで南スラウェシ州のマリノ市で地域の配置を議論するためマリノ会議を行いました。この会議ではインドネシアは連邦国でなければならないと決定しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は改札機や自動ドアも設置され、 MRT スナヤン駅構内が完成目前についてお伝えします。13駅ある大量高速鉄道 MRT 南北線の第一校区のうち、最も工事が進み、中央ジャカルタ区スナヤン駅です。 来月開幕のアジア大会に向け、歩道改良上整備が急ピッチで行われているスリーマン通りから階段を降りていくと、日本やシンガポールにあるような近代的な駅が広がっていました。2019年3月の開通まであと8ヶ月です。すでに改札機や自動開閉ドアなどが設置された地下駅の構内を歩きました。砂屋駅は砂屋の青年の像近くのスディルマン通りに位置します。南北線第一航空は地上空と地下空に分かれるが、同駅はちょうど隣駅の地上駅から地下に潜って最初の駅になります。駅は全長200メートルで、幅約20メートル、深さ約17メートルです。出入り口は4つあり、東側は住友ビル前、西側はショッピングモールラトゥプラザ前で、いずれもオフィスビルのビジネスマンや買い物客などでにぎわう歩道から直接アクセスできます。プラットフォームと線路間には床面から天井までの高さがあるドア、プラットフォームスクリーンドアが設置されました。車両のドアと連動、自動制御し転落や車両との接触を防ぎます。展示ブロックは階段前やエレベーターからホームまで床面に敷設されていました。砂屋根駅の進捗率は 98.49% です。南ジャカルタ区ルバブルスから中央ジャカルタ区ホテルインドネシア前ロータリー間を結ぶ MRT 南北線第一航空の進捗率は 94.60% です。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
インドネシア、それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年、Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ、休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに voiquiz2018@voinews.id に送信してください。 2018年ボイスオブインドネシア国際クイズはラディオレプブリックインドネシアワールドサービスボイスオブインドネシアによる提供でお送りしています。
ナ・インドネシア番組をお送りします。
リスナーの皆さん、パソナ・インドネシアです。今日はジョクジャカルタの特殊のクアルビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、クアルビーチはジョクジャカルタのポンチョサリ村にある観光地です。ジョクジャカルタ市からは約 29km の距離があるため、ここに来るためには45分ぐらいかかります。リスナーの皆さん、クアルビーチには他のビーチにない景色、パインツリーがたくさんあります。このパインツリーのおかげでビーチの空気が涼しく感じて、または波が大きくならないんです。クアルビーチへの行く道はとても綺麗です。しかし大型バスで行くことは少し難しいです。なぜなら道が綺麗ですけども狭いです。そのためバイクや車で行った方がいいです。リスナーの皆さん、クアルビーチに大きな駐車場があります。また他のファシリティもたくさんあります。例えばモスク、トイレなどです。また美味しい料理を売っている店も多いので、ここにもビーチの景色を楽しむことがだけではなく、美味しい料理を食べることができます。クアルビーチのシーフードはとても美味しいです。直接海から魚や貝を取って、それからその新鮮な材料でシーフード料理を作ることができますから、味がとても美味しいです。リスナーの皆さん、これでパソナ・インドネシアを終わります。
ワルナ・ワルニ、ワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニです。今日はイテスの学生はトマトからのジェル電池を発明したというニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、一つのエネルギー源としての電池の使用は社会の日常生活から離れることができません。さまざまな電気製品、例えば携帯電話、リモコン、ラップトップ、パソコンなど全部バッテリーを使用しています。の学生担当者ランディ・ユーソフ・クルニアワンによると、電池にはリチウムや鉛などの環境に有害な電解質素が含まれています。使用済みの電池が無差別に排出されるか、またはリサイクルされないと、電池に含まれる重金属およびその他の有害物質素が水や土地に汚染し、最終的に人体に害を及ぼす可能性があります。そのためイテスの科学学科の学生はトマトを 電池の有害な化学物質の代用品として利用するジェル電池を作ろうと思っています。その学生たちは、フェブリリア・アガル・プラメスティ、アブドル・ムハラム・チャイラ・チタ、そして、プトリ・アウギスタ・ノル・アジザです。インドネシアのような熱帯地方では、酸味を持つビタミン C のソースの一つとしてのトマト、果物を探すことは非常に簡単です。トマトも比較的に安い価格で売られています。カンディ・ユーソフによると、電池の有害な化学物質の代用品として利用されるようにトマトは最初にビタミン C レベルで酸度を測定しなければなりません。それは電極と反応して外部回路に流入して電流を発生させる電子を再生するときにプロトン源としての酸を生成します。そして液体重トマト抽出物は小さな電圧を生成します。したがって電池に組み立てる前にトマト抽出物をアガロースの携帯に加えてゲル状態の電解質とします。アガロースの電荷は圧度または電解質密度を増加させることができます。電解液ミーティングにより電気圧値が高くなります。フェブリリア・アガル・プラメスティはスケールアップするとこのゲルベトリの電圧は大きくなれると思います。トマトからのゲルベトリも電圧を生成することができると考えられており、電流は非常に安定しています。前回の実験で学生たちが30分のバッテリーを実行すると電圧は0.985V になります。唯一の 0.015V の違いだけです。この革新を通じて、学生たちはトマトのジェルバッテリーを環境に配慮したバッテリーとして社会で使用できることを期待しています。リスナーの皆さん、これで我々は終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することであなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン地の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも 短波ラジオですか？そして、それはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018 @voinews.id に送信してください。2018年ボイスオブインドネシア国際クイズはラディオレプブリックインドネシアワールドサービスボイスオブインドネシアによる提供でお送りしています。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアのバンド、ノアをご紹介します。しかしその前に、ノアの歌、Andai kan kau datang を聴いてください。
Setelah aku
スナーの皆さん、最初はノアホは2012年に成立されたバンドから来たポップロックバンドでした。その前2002年にこのバンドの名前はピーターパンです。しかし何人かのメンバーが引退してからバンドの名前はノアに変えました。現在ノアのメンバーはアリル、ウキ、ルクマンとダフィッドです。今まで彼らはすでに3つのアルバムをリリースしました。3つ目のアルバムは Sings Legion に名付けられて2016年にリリースされました。このアルバムでノアは1960年から1990年までの人気歌を歌います。前回聴いている歌の歌アンダイカンカオダタンはインドネシアの伝説のバンドの歌コスプラスです。コスプラスのメンバーヨッコスウォヨによると作曲家のトニコスウォヨはこの歌で深い意味を与えます。それは人間が死んでからの状況です。リスナーの皆さん、次はノアの歌ビアルクスンディリを聴いてください。
Kau tergoda kasihku, terlalu cepat kau serahkan cintamu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu sayang, biar ku sendiri. Sayang, biar ku sendiri. Sayang, biar ku sendiri.
リスナーの皆さん、Since Legion をリリースした時、同時に NOAH は他のシングルアルバムをリリースしました。それは、クポクポマラム、キサチンタク、サジャダパンジャンと、アンデイカンカウダタンです。そして、2017年の7月に、彼らは、ビアルコ・センディリというシングルアルバムをリリースしました。この歌は、The Mercy というバンドで人気になって、チャールズ・ウタガロンに作曲されました。リスナーの皆さん、最後にノアの歌「チンタボカンドスタ」と「コポコポマラム」を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Berjatuhan daun-daun
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。